それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が豊かに望んでくださり、あなたが語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんのお祈りをありがとうございました。昨日ですね、沖縄の方から帰ってきました。で、今回はですね、南の果ての日本の南の果ての波照間島というところへ行ってですね、そして、神様を礼拝する公にはですね、あの霊の戦いを行ってきました。それで、神様がですね、この早くこの霊の戦いをしろということで、そして、前回1月にですね、普通ではちょっと考えにくいようにですね、北海道へ行って、極寒の北海道へ行って霊の戦いをせよということを言われたわけですね。で、その時に、2箇所行ったんですけれど、ホーツク海の沿岸を走ってきたんですけれど、天候がですね、本当に守られて、普通じゃ北海道であの時期にあの道路が何の問題もなく通れる、そしてまた雨が降るっていうのはですね、信じられないような出来事だったんですね。で、その中で守られて、宗谷岬とノサップ岬で、例の戦いをすることができました。で、今回もですね、今回は、南の果てなんですけれど、前回12月に行った時は、海が荒れてですね、そして果てる前まで行けなかったんですね。石垣でとどめられてしまって、で、今回はどうかなということでですね、やはりこう必死に祈っていきました。それで、やはり神様がね、御心だということで、敵の攻撃も強かったですけれど、問題なく行かせてくださったのはですね、本当にこの守りだったなということを思わされます。で、特に、船に関してはですね、私が立つ日、波が3メートルぐらいあってですね、そして、その日は波照間島行きの船が全部欠航だったんですね。で、私が向こうへ行く日、向こうへ行く日にですね、見たら朝1便だけ欠航で、そして午後は運航してたんですね。で、祈って、そして次の日に実際に行くときにですね、祈ったところ、本当にこう何の問題もなくね、行けちゃったわけです。でも天気予報でどうなってたかっていうと、気象庁の予報によれば波の高さっていうのがちゃんと出てるんですけれど、その3メートルぐらいっていうのはね、3メートルの時に全て、全便欠航してたわけですね。そして、予報では6日は 2.5 から3メートルっていうことで、ね、やはり同じぐらいの波の高さがあって、これは危ないかなということで必死に祈ってたわけですね。そしたら神様の守りでね、問題なく行けました。で、揺れもねほとんどなくて、ブログでは大変だとかな書いてあったみたいですけれど、しかし全然大丈夫でした。昔パトモス行ったこと思えばねどうってことない全然大丈夫だったんですね。それと、あともう一つは、天気予報で、その日は、60% 雨だっていうふうにね、出てたんですね。で、やはりその天候のためにも祈りました。で、大雨だとね、やはり動きにくいですし、そしてまた礼拝するときも大変ですから、誰かその雨がっぱやなんかもちゃんと用意してたみたいですけど、しかし、本当に守ってくださって、その日行ってからですね、全く雨なんか降らずにずっと曇ってて、そして、良い天気を与えてくださったんですね。で、そこで例の戦いを自由自在に、やることができました。で、これがね、日本の例の戦いの本当に終了したわけなんですね。主を褒めたたえたいと思います。で、これは何を意味するかというと、日本は非常にこう霊的に縛られた国なんです。ですから昔から有名な世界的な器の方が来て、いろいろなメッセージしたり、クルセードしたり、してくださってるんですけれど、しかし、 海外ではね、もう何千人とか救われるような集会に出てる方でも、日本に来た時はほとんど何も起こらない、あるいは癒しもほとんど起こらないという状況がですね、ずっと続いてたわけです。そしてその中で、もうみんな日本は本当に霊的に、厳しいとこだっていうふうにね、そういう評価なされちゃったわけですね。で、自由主義国の中で、だから宗教が自由ですよっていう国でですね、これほどまでに、キリスト教が、なんていうんですか、入っていかない国っていうのは、イスラエルと日本ぐらいなんですね。で、そういう厳しい環境の中に私たちはいるんですけれど、その霊的な縛りがあったんですけれど、今回、この神様に言われて、すべてのね、霊の高いを終えたっていうことは、これから神様の働きが進むんだぞということをですね、私たちは知ることができます。で、まあ、どういう形で、ね、神様がなされるか分かりませんけれど、しかしこの霊的には大きくこの段階が変わったということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。すでにこの北海道の霊の高いをした後もですね、いろんな神様の技が起きてきてますよね。で、この前もルツさんのすごい癒しがありましたし、新聞に出てますよね。今週号の新聞に証が出てますので、ぜひ読んでおいていただきたいと思います。それで、いずれにしてもそういういろんなこの技が起きてきているわけです。そして白馬キャンプにおいてもですね、癒しの祈りのクラスにおいてもですね、ミカさんも痛みが取れたということを言ってましたし、他の人たちもですね、何人も癒されたということを言ってました。それから、たまのクラスに来た人たちの中においてもですね、癒しを受けた方が何人かおられます。ですから、神様の技がね、次々こう動いてきてるなということを本当に思わされるんですね。で、まさにこのリバイバルに向かって神様へこの働きのですね、扉が大きく開かれたということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。これから主の働きが始まっていきます。これからこの神の技が起きてくるんです。そして多くの救いの技がこれから表されてくるんです。で、そして私たちがそのために用いられていくということですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、今そのような白馬のいろいろな癒しとか、またルツさんの癒しとかいろいろ起きているのはですね、その開かれた一つの兆候、神様の働きがこれからすごく働くんだぞっていう一つの兆候としてね、私たちは印として見ていくことができます。ですからさらに期待して祈っておいていただきたいと思います。そして神様が言っておられるのは、本当に忠実にね、歩んでいけということですから、どんな小さなことであっても忠実にやっていくときに、私たちは神の技を見ていくということをですね、捉えておいていただきたいと思います。それからちょっと連絡は遅くなったんですけれど、私たちがですね、スネル語彙とか、あるいは進学校の授業でお世話になった新井先生が、2月22日に昇天されたんですね。で、新井先生は新しいね、この日本のクリスチャン界において新しいこの思想、発想をですね、こう導いてくださった。そしていろいろね、縛られた環境から随分新しい環境へ導いてくださった大きなポイントの方だということをね、パウロ牧師が言っておられました。で、昔はなんかギターを弾くとね、サタンだとか言ってですね、言われたそうです。で、私たちの知ってるその有名な教会の牧師さんがそのギターを弾き、そこで取り入れたらそういうふうに言われたっていうことをね、長門牧師も言っておられました。それからピアノを弾くとね、それはおかしい、聖書的じゃない、なぜかというとイエス様の時代にはそんなピアノなんかなかった。でもですね、そんなこと言ったらイエス様の時代電車やな飛行機もなかったわけですから、宣教に行くときもそんなもの使っちゃいけないということになりますよね。 で、そんなのはちょっとおかしな考えですね。でもそういった縛られた発想が日本のキリスト教会に昔あったそうなんですね。ところがそういったものをこうどんどんどんどん開く鍵となってね、新井先生がスネル声を通してね、いろいろなしてください。そしてカリスマの働きの、この機種であるっていうことをね、言われているように、日本にそのカリスマの働きを大きくもたらした方だったわけなんですね。で、その方が本当に昇天されました。で、私たちもね、いろいろな教えを受けましたし、本当にこう、いろんな学びも受けましたし、まあ、しかし、まあ、それがね、時を表してるなっていうことを本当に思わされます。でも、まあ、神様はね、それを導いてくださいましたので、主を感謝したいと思います。で、その、新井先生が昇天されました。そのことも感謝します。しかし、そこにも、アインさんのご計画があること、本当にありがとうございます。あなたが新井先生を通して日本のキリスト教会を大きく変えてくださったことをありがとうございます。そして、それが今引き継がれていることをありがとうございます。感謝してイエス様の名前によってお願いいたします。アメン。で、とにかくそういうふうにカリスマの働きがね、どんどんどんどん広がる大きなきっかけとなったということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、今月の3月16日から感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。で、これはマーリンさん、マーリン子供チームっていう形でね、スタートしたものですけれど、非常に不思議な形で私たちをその旅行者に、昔レンタカーをね、十何台連ねてマーリンさんのとこ行ってたんですけど、もうマーリンさんのとこ行ってね、帰ってこない車がいたりですね、それから事故を起こしそうになった車がいたり、おまわりさんのお世話になった人がいたりですね、もういろいろ大変だったんですね。で、旅行会社に頼んで、じゃあ向こうがここのホテルはどうですかって言ってきたのがリトル東京にあった当時のニューオータニだったんですね。でその時はあ、それでいいですっていうことで言って、で実はですね、そのホテルから歩いて 1,2 分のところにアズサストリートがあったんですね。で、我々はそんなこと知らずに、やったんですけれど、うん、神様の計画の中でね、それがなされてたということは本当に感じました。で、ルスさんもすぐそばでね、アズサストリートの真ん前の日米文化会館で働いてたのに、そこにアズサストリートがあるなんてことは知らなかったんですよね。だから本当にこう知らずにやってたんですけれど、しかし神様が導かれるところっていうのは本当に完全ですよね。そのリバイバルの大きなポイントの地へ神様が導いてくださって、そしてまたボニーブレーハウスも開かれてね、いろいろとこのリバイバルっていうことをね、神様が示してくださってます。で、そのうちにこのスティーブさんとの関わりも開かれて、そしてハリウッドの路上も開かれて、そしてこの感謝と賛美とリバイバルキャンプっていう名前に変わってですね、そして本当にリバイバルに直結したこの感謝と賛美のチームとしてね、神様が使わされるようになりました。で、今回もマーリンさんの意思を受け継いで、感謝の日をね、設けて、そしてマーリンさんを偲ぶ会が持たれますけれど、また岡先生が来てくださるんですね。そしてスティーブさんも来てくださって、賛美を見てくださいますけれど、今回はね、神様が、ただ見てもらうんじゃなくて、このうまさをね、見てもらうっていうんじゃなくて、賛美隊として立ちなさいっていうことを言われてるわけです。だから、今回行く人たちっていうのは、みんな賛美隊としてね、行けるように今祈ってるはずです。で、今回は若者がね、たくさん来てるんですね。で、だからちょっといろいろ変わってくるんじゃないかなっていうことを本当に思わされます。ですから、さらにお祈りしていただきたいと思います。そして、その中でね、神様は次の段階、どのように、導かれるかっていうのをですね、ぜひ期待しておいていただきたいと思います。で、まだ、参加することはできますので、行かれる方はどんどん申し込んでいただきたいと思います。それで、ちょっと失礼して。聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、ヤコブの手紙の1章2節です。で、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいって書いてあります。で、さまざまな試練に遭うときって書いてありますけれど、これがですね、この上もない喜び っていうふうに神様は言ってるんですね。で、問題とか試練とかいろいろ困難な状況が許されたときに、私たちの意識とね、神様の意識っていうのが違うっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、私たちの意識はね、いろいろな問題が起きたり、あるいは困難が生じたりしたらどうなるかというと、私たちはですね、本能的になんてひどいことが起こったんだとかですね、なんで私にこんなことが起こるんだとか、これはひどいことだ、不幸だ、災難だというふうにですね、それが私たち人間の本能としてこの生じてくるわけなんです。だから私たちの意識、人間の意識っていうのは、不幸だとかね、試練とかなんかがあった時に、大変だとか、そういうふうな、思いになるわけですね。で、そういう意識になるわけです。ところが神様が言ってられる意識、この何て言ってるかっていうと、これはですね、この上もない喜びだって言ってるわけですね。だからその試練とか問題があった時に、この上もない喜びっていうのは最高の喜びですよね。最高の喜びだって言ってるわけです。だから神様の意識と私たちの意識は全く違うっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、最高の喜びだって言ってるのはなぜかっていうと、実はその試練とか問題が、これはですね、最高の祝福に変わるっていうことを神様が言っておられるからです。で、必ずその神様のね、言われているようにしていくときに、それが最高の祝福になっていくっていうことをね、知っておく必要があります。で、クリスチャンの中においても、この御言葉を知ってたとしても、それがね、試練があったとき、問題があるとき、あるいはこのやってられないと思う、そういう問題が起きたときにですね、それが最高の祝福になっている人と、なっていない人がいるっていうことです。もちろん神様を知らない人たちはね、もう文句ばっかし言ったり、不幸になったり、それだけです。でも神様を知っている人たちっていうのは、この御言葉がありますから、これが実は最高の祝福になるっていうことをですね、信じていく必要があるわけです。ところがこれを信じないで、そしてまたここに書かれているその秘訣をですね、無視して歩んでいると、結局神様を知らない人と同じことになっちゃうわけです。で、だからクリスチャンであってもその祝福をね、最高の祝福を受けてない人たちっていうのは非常に多いっていうことをね、私たちは見ていくわけなんですね。ところがそしたら最高の祝福を受けていくためにはどうすればいいか。で、そこにここに3節にですね、その秘訣と言ってもいいのが書かれているわけです。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知ってるからですって書いてあるんですね。で、信仰が試される。で、これはどういうことかっていう と、問題とかね、困難とか、するときにどうするか。私たちは肉の自分っていうのは、皆さんも分かるように、例えばがっかりしたりするわけですよね。例えば思っていることがうまくいかなかったりするとがっかりしてしまうわけです。で、これは大変な試練だとですね、思ったりするわけですね。あるいは不安が来たりしてすることもあるでしょう。例えば病気になったりして、これ本当に治るんだろうか。で、私も昔スキーやっててね、雪目になったことがあるんですね。で、雪目になって3日間目が開かなかったんです。で、もその間っていうのはね、もう一体これどうなるんだろうって、もう一生目が見えないんじゃないかっていうふうにね、なんかそういうふうな不安がこう出てくるわけですね。まあその時神様は知らなかったのでね、もう何ともなりませんでしたけれど、まあとにかくそういう問題が起きた時に不安でいっぱいになっちゃうわけですね。で、あるいは 落ち込んだりするっていうのもね、例えばあのなんか試験受けてでうまくできなかった、そしてああっていうことで、落ち込んだりしてしまうわけですね。でこういったのが私たちの、肉の思いであり、普通の意識としてね表されることです。しかし、これはですね、私たちの感情がそのようになるっていうことなんですけれど、信仰の信仰が試される。でこれはですね、この信仰に関してはこの試練が起きた時やなんかはクリスチャンはですね意図的にそれを信仰の対応していかなきゃいけないよということをこう言ってるわけです。で信仰の対応しないとさっき言ったように落ち込んだりがっかりしたり、結局感情の対応になってしまうわけですね。でそれが感情が試されることになっちゃうわけです。じゃあそうじゃなくてクリスチャンは神様を知ってますから信仰の対応をしていく、これが重要だということをですねぜひ覚えておいてください。だからそれはどうするかというと、ただそのままほっとくんじゃなくて意図的にその対応をしていく必要があるということです。何もしないと何も起こりません。しかし問題なんかにぶつかった時にどうするかっていうと、意図的にですね私たちはその信仰に対応をしていく必要があるわけですね。で例えば、全てのことについて感謝しなさいと書いてあります。だから私たちはその問題が起きた時に、全てのことについて感謝するっていうその御言葉をね握って、そしてその後ろに神様の素晴らしい計画があるっていうことを私たちはこの知ってますから、その中で、感謝していくわけですよね。だからそれはどうするかっていうと、ただ悪いことが起こった時に、そのまましてるんじゃなくて感謝するっていう対応をしていくわけです。で、その感謝の土台になっているのが何かっていうと、聖書に書かれている御言葉です。すべてのことについて感謝しなさい。それからロマ書8章28節にはこの神様に従うものを通してね、全てのことを働かせて益としてくださるっていうその御言葉があるからこそ私たちはその言葉を信じて感謝していくことができるわけです。感謝するっていうのは従っていくっていうことですから、ですから、それを通してですね意図的にそういう対応をしていく。ところがですね、この悪いことがあったときに、信仰が試されるというのはどういうことかというと、そういう言葉があるわけなんですね。御言葉はあるんです。で神様はそうだと言ってるんですけれど、本当に感謝して、それが益になるんだろうかとかですね、あるいは本当にこれいい結果に結びつくんだろうか、状況変わるんだろうかって言ってですね、不安に陥ったり、あるいはその神様の言葉が信じられなくなったりするケースも出てくるわけです。でそれに対して意識を持ってね、意図を持ってその神の言葉に立つっていうのが非常に重要だっていうことなんです。でそこが試されるっていうことなんです。だからどんな問題でも解決の言葉がこの聖書にあるわけですね。で例えば聖書にはね、試練が許されるけど試練とともに勝利の脱出の道を神様が用意しておられるって御言葉があります。だからそれを握って歩むんであればその中で神様の勝利を見ていくでしょう。でもそういう本当にそうなるんだろうか、脱出の道があるって言ってるけど本当にここから脱出できるんだろうかっていうふうにですね思ってしまって、そしてそっちに引っ張られてその神の言葉に立ち続けられなくなった時にその神の技を見れなくなってしまう。で意図的にその神の言葉をしっかりと握って歩み続けるっていうのがこの信仰をに対するこの試された時の対応だっていうことですよね。でだから言葉、神様の言葉に立つ、あるいは神様の示しに立つっていうのがですね、この信仰が試される時の一つの大きなポイントになってくるわけです。試された時にどうすればいいか、それは神の言葉に立つ。 で神様の示しに立つ、これが大きなポイントだっていうことをこう言ってるわけなんですね。でこの前沖縄行った時にね、長藤牧師が明かしされてました。何を明かしてたかっていうとですね、長藤牧師は最初本部教会にいたんですけれど、予言を通して、この人は牧師の賜物だということでね、そして最初に使わされたのは福岡だったんです。ところがですね、福岡行ってしばらくしたらですね、とんでもないことが起きてきたわけです。それはある変な人がいてね、変な女性がいて、そしていろいろとその人がね、長藤牧師のことをいろんな人に言うわけです。教会の人たちが何を言ってたかというと、長藤牧師に食事を誘われたとかね、あるいは政界の後に夜、9時ぐらいに終わってね、それでなんか福岡タワーとかいうのがあるらしくて、そこへ11時まで空いてるのでね、そこに誘われたとかですね。でそういうことをいろいろこう言いふらしてですね、でみんながそれを信じてしまって、そして、長藤牧師は会員の牧師だということでねこうみんなのレッテルが貼られちゃったわけですね。で彼は礼拝に来るのが非常に、いつも楽しみで、そして喜んでいつも、来る人だったわけです。で自分はね、人を傷つける賜物だとかいろいろ言ったりしてますけれど、しかし彼はいつでも教会に来るのが好きで好きでしょうがなかった人なんです。で教会に来るのが楽しみで楽しみで楽しみ、いつもこう楽しみにしてた人だったんです。ところがですね、その噂話が広がってから、礼拝に来てね、教会に立つとみんな冷たい目でこう見るわけなんですね。で会員の牧師だっていう目でこうやってこう見るわけですね。そして本人が言ってたのは、自分は本当は教会来るのが楽しかったのに、なんかそういう目を見てるとね、でなんか楽しさがなくなってきたっていうことをね言っておられました。で自分はそんなこと何にもしてないのに、そういう濡れ気に着せられて、そして悪者にされてですね、でみんながそっちの方を信じてしまって、そして自分の味方が、奥さんぐらいしかいないわけですよね。で本当にこうどうすればいいんでしょう、感謝をねまずし始めたわけですね。でその後で神様から言葉をいただいたんですね。で半年後にその状況が変わるっていうことをねこう言われたわけです。でやはり向こうの福岡教会ではね、最初に礼拝、昔死の時間でよくやってたんですけれど、生産の後かなんか忘れましたけれど、ご挨拶の時があるんですね。そしてみんなとこう握手して交わる時があるんです、礼拝の中で。でアメリカのね、チャーチオンザウェイでもなんかやってたんですかね。でこうやるとね、こうやってみんなとこう握手していくわけですね。でみんな同士に握手してるんですけど、長田牧師がですねこうやって握手に行くと、みんな避けてね握手してくれないだから本当にね本人としてはね、本当に大変な状況になってしまったわけですね。で感謝してたんですけれど、いただいた言葉が半年後で、その間っていうのはね本当にもう大変な時期だったっていうことをね、ご本人が言っておられました。でところがですね、やはり半年後不思議なことが起きたんですね。それは死の十字架のことを批判してる牧会者の方ですかね、その方は誰かがマーリンさんの集会にね行きましょうって言った時に、いやあれは行っちゃいけない、死の十字架が主催してるからとか言ってですね、そういう形で止めてたような人だったんですね。ところがですね、その方がある知り合いに昔なんかその人がどっかにいた時に、やはりそういう批判ばっかりして教会を潰しちゃったらしいんですね。でそういう人がいるよっていうことをたまたまその福岡教会の人に言ったわけです。でそうだったんだということで、その福岡教会の人がそれは嘘だったんだということが初めて分かって、そしてそれがまた教会に広がって、であっという間にですね、 長門牧師はちゃんとした牧師だというふうにね、変わったわけなんですね。でもその時にやはり長門牧師としてはね、本当にその毎週毎週見られる目、それからご挨拶の時も誰も握手してくんない、でやはりこの厳しいところをね通らされたということを本当に言ってました。でもその時にやはり神の言葉にそこに立ち続けたか。で長門牧師はね、昔よくね、新宿の喧嘩する人でね有名だったわけですよね。受付で喧嘩したとかですね。だから本性が出るとですね、本性が出ると怒るわけです。で喧嘩してもいいはずなんです。だから長門牧師の元の性格でいけばその人に向かってね、なんでそんなこと言うんですかとか言ってですね、そして下手すりゃパンチだって飛んだかもしれませんでも彼は言葉に立ったんです。言葉の方に立ったんです。で自分の感情に支配されずに悪い状況の中でもね待ち続けたんですね。で確かに神様が語られた通りに、半年後にね逆転劇が起きたんですね。でやはりその時に、なぜその神様の勝利が表されたか、それはですね神の言葉に立ち続けて、ここに信仰が試されたって書いてありますけど、意図的にね信仰を使って、そして神の言葉に立ち続けたがゆえにこの神の勝利を彼は見ることができたんですね。おそらくそこで最初にね、なんであんたはそんな嘘を言うんですかとか、そういうふうに怒ってしまったら余計こじれてね、もっと悪い状況になったと思います。でも神の言われている 方法を取ったわけです。でその時に逆転勝利が表されたんですね。で、私たちがその困難とか問題に遭う時、あるいは、その約束がなかなか成就しない時とかいろいろあるでしょうけれど、その時に本当に私たちが自分の思い自分の考えで行動するんではなくて、神様が言っておられるその神の言葉、約束の言葉、あるいは、この示し、その言葉に立って歩み続けるんであれば、私たちはですね神の勝利を見ていくことができるんです。人がやる勝利ではなくて神のなさる勝利っていうのは、私たちは確かに理解できないことがあるかもしれない。しかしですね、全く考えられないような形の逆転劇が起きるということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、これはですね、やはり信仰が試されたわけなんですけれど、忍耐が生じるということをあなた方は知っているから、だからその神の言葉に立ったがゆえに確かにこう信仰が試されたわけなんですけれど、それを通してね、どうなったかというと、長門牧師としては本当に神様の言葉は真実なんだということがね、本当に分かって、そしてどんな困難な時においてもね、神の言葉に頼れば、そして神の言葉に固く立てば神の勝利が見ていけるっていう大きな確信を持つことができるようになったわけです。で、神様は私たちを成長させようとしておられるんです。もちろん皆さんにね、最初からそういう問題が起きるかどうかは分かりません。しかし皆さんのいろいろな小さな問題、大きな問題あるでしょう。でその時に神様から言葉をいただく、あるいは聖書に書かれているその言葉をしっかりと握って歩む。でその時にですね、いろいろな揺るがしっていうのは必ず来るはずです。私たちはこの世で生きてますし、そしてまた、サタンの支配下にありますから、いろんな揺るがしは来るはずですよね。でサタンというのは巧妙です。最初にエヴァを欺いた時もね、本当に神はそんなこと言ったんですか、それです、揺るがしてくるんです。本当にそうなるんですか、神の言葉はそうなるんですかつってですね、こう我々を不安に陥れたり揺るがしてくるんです。でもそれに負けてはいけません。神の言葉に立つのです。神が語られたんであれば、それをしっかりと握って、それを持ち続けるのです。で、その時に私たちは、この神の勝利を見ていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そうすればですね、 この最後にね、成長を遂げた完全なものとなりますあるように、この信仰においては確かに忍耐が必要なんです。でもその信仰の忍耐をちゃんとやっていくんであれば、この信仰の忍耐こそが最高の喜びに変わっていくっていうことをね、私たちは知ることができるんですね。で、私たちはそれとともに今このリバイバルに向かって歩んでます。で、神様ね、リバイバルが起きてたくさんの人が救われるってこう語られました。で、その中で多くの人たちは、本当にそれが来るんだろうかって言ってですね、もう諦めてった人がたくさんいます。でも私たちはその言葉を話しません。なぜなら主は語られたからです。どんなに揺るがしがあったとしても、状況がね、どんなに今日本の状況が悪かったとしても、でも私たちはそれを神の言葉を信じているんです。だからこれから起きてきます。霊の壁が打ち破られました。そして今からこの神の働きが一気にこう進んでいくんです。で、それをちゃんと捉えて、そしてまた確かにその中でいろいろな問題許されるでしょうけど、神の言葉に立ち続ける、これが勝利の大きなポイントである。そして私たちを神様がそれを通して成長させてくださるということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、困難が許されるのは、当然の問題だと思っておいてください。しかしその後ろに神の勝利が、ね、あるということをぜひ捉えてですね、そして、共に歩んでいきましょう。で、神様は私たちを一人一人を愛し、そして一人一人を成長させようとしておられる。だから試練も許される。そして、信仰の忍耐を持って歩むときに、私たちはさらに成長し、そして神の技を見ていくことができる。そしてリバイバルの器として扱ってくださるということをね、覚えて歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたがすべて治め、また困難をも許してくださることを本当にありがとうございます。どうぞ私たちがこの信仰の忍耐を持って対応していくことができますようにお願いいたします。この小さな問題がいろいろあるんですけれど、それを私のところに持ってこないがゆえに、いつまでたっても解決がない方がおられます。この私の言葉を握り続け、またその対応を成し続けなさいとおっしゃいます。途中でやめるがゆえに、この働きを見ない方もおられます。それで私に信頼しなさい。私の言葉は真実であり、私がその勝利を表そうとおっしゃいます。また特に、このいろんな問題は確かに許されますが、しかしあなた方は引いてはならないとおっしゃいます。この引くことを通して、この敵の勝利が表されるとおっしゃいます。しかしあなた方は私の言葉に立ち、勝利を見ていきなさいとおっしゃいます。癒しのためにお祈りします。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で、悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天の様、あなたが癒し主であられ、また解放主であれ、また救い主でありますから、ありがとうございます。今どうぞお一人一人の体に触れ、悪い部分に触れ、あなたの癒しの霊を注ぎ、癒しの技を表してください。どうぞ聖霊様、豊かにお一人お一人に臨んでくださり、あなたの力ある御業を表してください。イエスキリストの御名によって、この病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって、この一人一人の精神と肉体に働く病の霊を封じ、しめる。それを完全に断ち切る。イエスキリストの御名によって、一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この目がちょっとしょぼしょぼして見にくくなっている方があります。そこに今足が触れられました。その癒しを受け取ってください。またこの肝臓がちょっと悪くなっている方がおられます。今そこに死が触れています。 その癒しを受け取ってください。なるほどです。でまたこの右の耳がちょっと聞こえにくくなっている方がいます。そこに今、血が触れられます。それを癒しを受け取ってください。またちょっとお腹が痛い方がいます。そこに今、血が触れられます。それを、その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神に、イエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青いネワークは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。